本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書23章47節から56節です。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろの出来事を見たので胸を叩いて悲しみながら帰った。しかしイエスの知人たちとガリラヤからイエスについて来ていた女たちとは皆遠く離れて立ち、これらのことを見ていた。さてここにヨセフという議員の一人で立派な正しい人がいた。この人は議員たちの計画や行動には同意しなかった。彼はアリマタヤというユダヤ人の町の人で神の国を待ち望んでいた。この人がピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願った。それからイエスを取り下ろして天布で包み、そしてまだ誰をも葬ったことのない岩に掘られた墓にイエスを納めた。この日は準備の日で、もう安息日が始まろうとしていた。ガリラからイエスと一緒に出てきた女たちはヨセフについて行って墓とイエスの体の納められる様子を見届けた。そして戻ってきて香料と香油を用意した。安息日には戒めに従って休んだが。アーメン。アブサロムは数年間緻密に計画を立てて父ダビデ王に立ち向かい謀反を起こしました。ダビデ王は逃げる時に髪をほどいて顔を隠し、靴も履かないまま泣きながらオリーブ山に登ってきました。この時ある人からアブサロムと一緒に謀反を起こしている人の中にアヒトフェルがいると知りました。するとダビデ王はその場で王にこのような祈りを捧げました。主よ、どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。ダビデ王にとって息子アブサロムが謀反を起こすことよりも彼のそばにいるアヒトフェルがいることの方が恐ろしいことでした。アヒトフェルが支持する計略は、人が神様に伺って得る御言葉、聖書ほどに素晴らしいものでした。アヒトフェルはアブサロムにダビデ王を捕まえるために即戦即決と集中攻略を提案したのですが、これとても素晴らしいものでした。しかしアブサロムは急にフシャイの助言を聞いてみようと言い出します。フシャイはエルサレムの王宮に残っていたダビデ王の人でした。フシャイがダビデ王の人であることが知られたら、フシャイは命を維持することができなかったかもしれません。フシャイはアヒトフェルの提案とは反対に、ダビデ王の軍と全面で戦わなければならないとし、そのためには少し時間を置くべきだと提案しました。実際この提案はダビデ王に時間を稼がせるような話にならない戦略でした。しかしアブサロムとイスラエルの人々はアヒトフェルではなくフシャイの計略を選びました。その理由はこうでした。第2サムエル記17章14節の後半です。アヒトフェルの優れた提案が捨てられ、アブサロムに災いが下ることを主が定められたからである。その後アヒトフェルは自分の提案が実行されないことを知って故郷に帰り、自ら命を絶ってしまいました。アヒトフェルの提案を神様の御言葉ほどであると人々が考えていたことから、彼の知識と洞察力の深さは一般の人々とは比較することができなかったようです。しかし人間の考えは神様のものと比べることはできません。アブサラムの王宮にフシャイがいたことでダビデはまた王宮に戻ることができました。 ダビデ王がまた王宮に帰ったため、ダビデの王朝が続き、その子孫としてイエス・キリストが来られました。そしてダビデとフシャイ、イエス・キリストと私たちが時空を超えてつながっています。1517年10月31日、ドイツの神父マルティン・ルターがビッテンブルグの、教会、この教会はビッテンベルグ大学が教会として使用していたもので、教会大学とも言います、の正門に職友女の不当性について学問的に討論しようという95箇条の論題を張ったことが始まりとなり、10月31日を宗教改革の日として守っています。当時のルターは枢機卿、教皇などではありませんでした。ただ神父として聖書学を教える34歳の若い学者でした。当時の全ヨーロッパを握っていたローマカトリック教会の前では何もない小さな存在でした。また彼が95箇条の論題を扉に貼ったこともとても小さなことのように見えます。しかしこの宗教改革の火種が飛び移り、全ヨーロッパ大陸を覆いました。またこのことによってたくさんの宗教改革者が出てきて、プロテスタントが始まるようになりました。そして当時より500年余りが過ぎたヨーロッパ大陸の反対側に住んでいる私たちもクリスチャンとして生きています。504年前、地球の反対側のマルティン・ルターと宗教改革者たちが現代の大韓民国で生きている私たちと主の中でつながっています。なぜなら私たちが信じる三位一体の神様は時空を超越される方だからです。そしてイエス様が最後の呼吸をされてから息を引き取られました。イエス様はこの最後の瞬間までご自身に与えられた証明と使命の道を自ら歩まれました。イエス様がその道を歩まれたのは罪と偽りで死んでいた私たちに永遠の命を与えてくださるため、この世に属していた私たちを神の御国の民としてくださるためで、公衆の権力者に従っていた私たちを神様の家族としてくださるためでした。イエス様が十字架につけられた現場には多くの人がいました。彼らの反応ははっきりと二つに分かれていました。それは敵対的な反応と好意的な反応でした。もちろんほとんどの人にとってイエス様の十字架は普段見ることのできない異色的で興味が湧く見物程度でした。イエス様の十字架に敵対的な反応を見せた人はバカにするように笑う役人たちと侮辱する兵士たち、そして死亡している二人の犯罪者のうちの一人でした。彼らは皆イエス様のそばで人類史上誰も経験することができなかった最高で最上の光景、神様が人をどれほど愛されたかという光景を目にしたにもかかわらず、実際には何も目にしていないようでした。一方イエス様の十字架に好意的だった人々は イエス様と一緒に十字架につけられた二人のうちの別の一人と、イエス様の死刑を執行した兵士たちの責任者だった百人隊長、杉越の祭りのためにエルサレムに訪れてイエス様の十字架の出来事を見て苦しんでいる人たち、そしてガリラヤからエルサレムまでイエス様を追って同行していた女性たちでした。イエス様の十字架の出来事に対して敵対的な人と好意的な人の共通点は、彼らは皆イエス様の十字架の事件を見たということです。彼らは皆同じ事件を目にしました。しかしその反応は正反対でした。この事件だけではありません。イエス様は死後4日が過ぎたラザロ、マルタとマリアの兄を生かされたことがあります。その過程を見届けたユダヤ人たちはこの出来事を見て多く衝撃を受けました。このことについてこのように伝えています。ヨハネの福音書11章45節と46節です。そこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くの人、ユダヤ人がイエスを信じた。しかしそのうちの幾人かはパリサイ人たちのところへ行ってイエスのなさったことを告げた。イエス様の復活は永遠に生きる復活であるため、大文字の復活だとすると、ラザロは復活してからまた死んだため小文字の復活だと言います。ラザロの小文字の復活の出来事を見て多くのユダヤ人がイエス様を信じましたが、皆が信じたのではありませんでした。あるユダヤ人はこれを見て告げ口をしました。この出来事を通して大祭司やパリサイ人らの宗教指導者たちとユダヤ人はイエス様をそれ以上生かしてはならない存在だとし、イエス様を殺すための計画を本格的にまた具体的に立て始めました。また使徒パウロがコリントの教会に手紙を送って復活されたキリストに対してこのように伝えました。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。そして最後に月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。イエス様は復活されたお姿を500人以上の人に同時に示されました。パウロがコリントの教会に手紙を送った時はイエス様が復活して昇天されてから20年余り過ぎた頃でした。復活されたイエス様の姿を見た人のほとんどが生きていた頃でした。イエス様が天に昇られてから屋上の部屋にイエス様の弟子たちを含むイエス様についてきた女性たちなど120人が約束の聖霊を待ちながら祈りを捧げました。しかし復活されたイエス様を実際に目撃した500人余りの人の中で380人ほどはどこに行ったのでしょうか。彼らは屋上の部屋が小さかったため外で祈りを捧げていたのでしょうか、それともそれぞれの家で祈りを捧げていたのでしょうか。マタイの福音書28章16節から17節です。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。 そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエス様の昇天を見た人の中にはイエス様に礼拝した人もいましたが、疑う人もいました。380人の人々はイエス様が天に昇れたのを見ても約束された聖霊を信じなかったり、信じたとしてもすぐに忘れた人々です。そのため彼らは聖霊の降臨による神様のお働きを経験することができず、神様の御国を証しする人からも外されてしまうしかありませんでした。私たちが何を見つめるかも重要ですが、それよりも重要なのは目に見えるものをどんな態度で見つめるかと、見つめたものをどのように解釈するかです。この態度と解釈によって私たちの信仰と人生の広さと深さが大きくなったり、または小さくなってなくなることもあります。今日の本文では百人隊長と群衆、ガリラヤからついてきた女たちは見たと強調したのは、正しく見るということがこれほど重要であるからです。彼らは正しく見たため、主の十字架の出来事の証人となり、神様の御国の民になることができました。今日の本文はイエス様の十字架の出来事を正しく見た人とともに、私たちにも見よと言われている人がいます。23章50節です。さてここにヨセフという寺院の一人で立派な正しい人がいた。韓国語の聖書には書かれていませんが、ギリシャ語の聖書ではこの箇所が、そして見よという意味のカイイルという簡単詩から始まります。ある人の人生がイエス・キリストによってどれほど変わったか注目しなさいという意味です。彼はヨセフという人でした。赤子のイエス様がこの地に来られるために、生物学的ではありませんが父としての役割を忠実に行ったのが大工のヨセフでした。彼はヘロデ王が下した2歳以下の子供を皆殺しにしなさいという彼の命令に従わないためにエジプトに逃げるほど赤子のイエス様を守りました。しかしイエス様の最後、遺体を忠実に守ったのもヨセフという人でした。彼はサンヘドリンの議員でした。モーセがエジプトから脱出したイスラエルの民を導いている時、彼らの裁判を彼が担当しました。そのため彼はいつも疲れくたびれていました。その時モーセは彼の義父イテロの助言を聞いて、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長を決めて民の上に立たせました。そして決断が難しい事件についてはモーセが担当することにしました。そしてイスラエルの民がより効率的に生活できるように70人の長老を立てました。これが元となるサンヘドリンは議長の祭司長を含む71人で構成され、その中には祭司長、サドカイ派、パリサイ派、長老たちがいました。彼らはイスラエル社会の立法、司法、行政はもちろん宗教まで統括していました。サンヘドリンの議員は今の国会議員に長官、裁判官、検事、そして教会の集まりを代表する会長まで兼任している人だということができます。 つまりサンヘドリンの議員はイスラエルの上流に属する階層でした。ヨセフはこのような階層に属する人物でありながらもイエス様の交渉外の間一度も登場したことがありませんでした。また聖書にはヨセフが立派で正しい人であると記しています。立派だは良い人格を持った尊敬されるという意味です。ヨセフは超上流社会に所属していただけではなく人格も素晴らしい人でした。そして正しいは立法や神様の命令を守るのに長けていること、ところ、あ、欠けていることがないという意味です。続けてヨセフについてこのように証ししています。この人は議員たちの計画や行動には同意しなかった。彼はアリマタヤというユダヤ人の町の人で神の国を待ち望んでいた。サンヘドリンが不法的にイエス様を逮捕しイエス様を殺すために策略を立てそれも十字架につけて死なせ神に呪われた人生であると公的に知らせるために総督ピラトに手渡すことを決議したとき、ヨセフはこれに同意しませんでした。特に同意するの文字的な意味は他の人の場所に自分も立つという意味です。そのため同意しなかったものを解釈すると詩編一編の一節から二節、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず罪人の道に立たずあざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむとなります。そしてヨセフはアリマタヤというユダヤ人でした。当時の人々には姓がなく名前だけでした。今でも外国には名字を使わない国もありますが名字が家族の職業や出身地によって呼ばれることもありました。人類史上最高の天才のうちの一人である504年前に生きたイタリアの画家であり建築家であり科学者であるレオナルド・ダ・ヴィンチもヴィンチ市に住むレオナルドという意味です。当時ヨセフという名前はよくある名前であったため区別するためにアリマタヤのヨセフと呼びました。アリマタヤはエルサレムの北にあるエブライムの土地でサムエルの故郷のラマタイムツフィムと同じ地域であると推定されています。アリマタヤのヨセフはイエス様を十字架で死なせるためにイエス様を総督ピラトに引き渡す決議に同意しませんでした。今の国会では与野党関係なく大きな政党で重要な決議事項に対して討論を政党の主張を認めますがこの決定の反対側に票を入れたとき、その国会議員は自分の政党で批判されるだけではなく公開処刑になってしまいます。そのため党の立場に反対する場合慎重に決心しなければなりません。しかしヨセフはそれよりも大きく諦めなければならないことを実行しました。なぜなら彼は神の御国を待つ人、神様が送ってくださるメシア、キリストを待つ人だったからです。またどのようなことがあったかは分かりませんが、ヨセフは十字架で死なれるナザレのイエスが神様が送ってくださったキリストだと確信していたからでした。 23章の52節がこのように証ししています。この人がピラトのところに行ってイエスの体の再渡しを願った。これをマタイの福音書27章57節から58節はこのように証ししています。夕方になるとアリマタヤ出身の金持ちでヨセフという人が来た。この人もイエスの弟子であった。この人がピラトのところに行ってイエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。そこでピラトは渡すようにと命じた。ヨハネの福音書19章38節ではこのようになっています。その後でイエスの弟子ではあったがユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。アリマタヤのヨセフは身分的には上流階級に属し、経済的にもとても余裕のある金持ちでした。自分の身分が高く財産が多い人は守るものが少なくありません。そのため守るものが多い人は大勢について行こうとするのが一般的です。当時はイエス様を死なせなければならないのと、イエス様は神様が送ってくださった救い主ではないというのが世間の大勢が考えていることでした。さらにローマ帝国の立場からするとイエス様は国事犯でした。そんな人と関わってしまったら自分が財産以外にも自分の命や家族の命まで危なくなってしまうため、その人との関係を否定し知らないふりをすることが一般的でした。しかしヨセフはその流れに流されませんでした。なぜなら彼は神様の御国を待つ人だったからです。神様の御国を待つということは神様の統治をすべて受け入れるということでもあります。実際彼もすでにイエス・キリストの弟子でありながらも、自分と自分の財産を守るために自分が弟子であることを隠していたことがありました。しかし今は大胆になりました。なぜなら主を待つことは全ての財産を持っていることと同じで、主を失うと全てを失うことと同じであると分かったからです。アリマタヤのヨセフのこのような姿は、一時撤退したユダヤ教徒でダマスコに向かう途中で復活されたイエス・キリストに会ったサウロ、パウロを見るようです。神様の御国を伝える伝道師となったパウロは、ピリポの教会の人々に自分の信仰についてこのように告白しました。ピリピ人への手紙3章7節から9節です。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを塵役だと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められて、立法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。パウロは復活されたイエス・キリストに出会ってから自分の人生をそれまでとは別の観点から見ることができるようになりました。パウロがキリストというレンズを通して見たとき、それまで知っていたこと、欲しいと思っていたことが全て損と思うようになったと言います。損以外にも妨害と見ることもできます。それまでは自分が握っていた立法と伝統が自分の人生に得で誇るべきだと思っていたのが、キリストに出会ってからはそれらが損であることを確認し、自分を妨害するものだということを確認したということです。 私たちも同じです。自分が他の人よりも多くを知っていなければならないと考える人、より多く所有しなければならないと考える人、より高い位置に登らなければならないと考える人に福音を伝えることは、そうでない人に福音を伝えることよりもずっと難しいです。なぜなら、自分が知っているものと握っているもの、自分の位置が福音の価値を隠しているからです。またパウロは、自分を探してくださったキリストに出会ってから、それまで自分が知っていた主に対する認識がどれほど断片的で深刻な欠陥であったかを知りました。その例がパウロが復活された主に出会ってから目が見えなくなったことです。その時アナニアという弟子が来て彼の目を開かせましたが、彼の目から鱗のようなものが落ちました。この鱗は魚の鱗です。もし魚の鱗をレンズとして眼鏡を作ったなら、どれほど曇って見えるでしょうか。自分はどんなに正確に見えていると考えても、それは正確に見ているのではありません。そのためパウロは、新しくなった目でキリストを見るようになってから、過去の自分が大切にしていたものを捨てるのに躊躇しないようになりました。23章53節と54節はこのように証ししています。それからイエスを取り下ろして天布で包み、そしてまだ誰をも葬ったことのない岩に掘られた墓にイエスを納めた。この日は準備の日で、もう安息日が始まろうとしていた。挫折と絶望、嘆きと悲しみの象徴である遺体をお願いしたのは、彼が医者で解剖実習のために使用したり、彼が葬儀屋だったからでもありませんでした。ヨセフがイエス様の遺体をお願いしたのは、イエス様を葬るためでした。ユダヤ人の墓はほとんどが家族墓で、墓地を買うと代々で使用しました。しかしヨセフがイエス様を葬った墓は、それまで一度も使われてたことのなかったもので、マタイの福音書によると、その墓はヨセフ自身のためのものでした。今ではほとんどの仮装ですが、ほとんどの人が埋葬していた頃は、金持ちが自分のための墓を買っておいたということは、それほど墓を大事にしていたということです。自分のすべてを手放したとしても、それだけは手放そうとはしません。しかし有馬田屋のヨセフはそれを自ら差し出しました。彼は神様の御国を待つ人だからだったからです。もし有馬田屋のヨセフが自分のための墓を差し出さなかったなら、イエス様の遺体は貧しい人たちが使用していた共同墓地に捨てられたはずです。もしそうだったとしたら、女性たちと弟子たちはイエス様の復活を確認できなかったかもしれません。しかしヨセフはイエス・キリストの遺体が適当にどこかに捨てられるかもしれないと考えたため、自分の新しい墓にイエス様の遺体を置くことにしました。そしてその新しい墓は、イエス様の復活を知らせる現象の始まりとなりました。今日は主の苦難を黙想し、復活を待つ四旬節の最初の主日です。3004年前、ダビデの時代にフシャイがただ神様を信頼し見上げたため、彼の信仰によりダビデが王宮に戻ることができ、これはダビデの時代が再開される序幕になりました。 2500年前、ダニエルは大きく傾いていたユダヤからバビロンに捕虜として連れて行かれ、60年以上神様に向かって窓を開けて祈り感謝を捧げる生活をして過ごしました。特に30日間神や人に祈る人は獅子の穴に投げ入れられるという文書に王の印があったことを知っていながらも乱れることはありませんでした。ダニエルのそんな信仰と生き方は、ユダの民が捕虜生活を終えて祖国に帰って神殿を再建する神様のお働きの序幕になりました。2000年前、イエス様の弟子でありながらも、弟子であることを恐れていたアリマタヤのヨセフは、自分が神様の御国を待つ人であることを自覚し、大胆にイエス様の遺体を要求し、自分のために準備していた墓、一度も使用したことのない墓を差し出したことにより、その墓はイエス様の復活を知らせる震源地で序幕になりました。そして多くの使徒たちと使徒パウロ、たくさんの主の人が主の復活と神の御国の証人となりました。500年前、マルティン・ルターが神様の御言葉を新しく読み、真理と命の目を開き、ビッテンベルクの教会の正門に貼った95箇条の論題は、教会と信仰を新しくする序幕になっただけでなく、中世時代の扉を閉じ、近代時代の扉を開く出発点になりました。今は2024年を生きる私たちの番です。私たちが神様の御国を待つ人となり、神様に向かって窓を開くことは、私たちの生活と家庭、職場、社会を新しくする序幕となります。もしこのような生き方に関心がなかったり、わざと背を向けていたなら、悔い改めて立ち返りましょう。私たちがどれほど小さく惨めな存在でも、私たちが神様の御国を待ち、御言葉を守り、神様に向かって窓を開くなら、私たちの人生と信仰は地球の反対側にいる人も新しくすることができます。数十年後、数百年後の人々を正しくさせる通路になることもできます。なぜなら、私たちが信じる神様は時空を超越される方だからです。この事実を信じる人だけが、いつどこででも神様の御国を待ち、神様に向かって窓を開くことができます。お祈りいたしましょう。父なる神様、アリマタヤのヨセフはサンヘドリの議員で、自分のための新しい墓を準備するほどの金持ちでした。それでも彼が自分の身分や地位を誇示したり、また自分の財産に委ねることなく、神様の御国を待ち、イエス様を葬るために自分の新しい墓を差し出しました。イエス様はそこで復活されました。私たちにどんな力があったとしても、何があったとしても、それらに委ねることなく、主の御前に下ろすことができるようにし、主を信頼することができるようにしてください。また私たちが下ろしたものが主のお働きの踏み台となり、序幕となるようにしてください。アブサロムの反乱の風が強い時にも、フシャイは 神様が契約を交わされた人がアブサロムではなくダビデであることを深く信頼し、神様を見上げたことでダビデの第二の時代の序幕が開かれました。ダニエルが神様に向かって窓を開いたのはユダの民が故郷に帰り神殿を再建することの序幕になりました。マルティン・ルターが神様の御言葉を新しく読み教会の正門に論題を張ったことでプロテスタントの始まりを知らせ近代時代が開かれる序幕となりました。これからは私たちが置かれた場所が主のお働きを知らせる現場となり、私たちの信仰が神様のお働きの序幕となるようにしてください。神様に向けた私たちの信仰が時空を超越される神様のお働きとなることを願います。イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。